瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ
新春ラジオ川柳。
うっかり千恵子こと高橋千恵子と
ちゃっかりひろここと高橋ひろこの
ダブル高橋です。この新春ラジオ川柳は3つのお題をもとに皆さんが作ってくださった川柳を送っていただいて、私たち2人が川柳大賞として5つ作品を選んでご紹介するという内容です。
今回の3つのお題は犬、日本遺産、将棋でしたね、はい、そして今日はいよいよ最終回となります。本当にもたくさんの作品を全国から送っていただいて、うん、今年もですが川柳大賞選ぶの大変でしたよね。
本当選びがいがあるくらいの素敵な作品がね、はい、たくさんありましたね、はい、さあ大賞作品3週にわたって私たちが選びました。いよいよ今回が3週目です。今回は将棋をお題にした川柳大賞5作品を発表します。
それでは始めましょう。
最初の方です。滋賀県高島市のピピンさん。高飛車の婚活大手にほど遠く。高飛車の婚活大手にほど遠く。高飛車ね、こう高飛車ってね、うん、まあ、ほらすごくこう高圧的なっていうことを表していますけれども、これ将棋の方でも高飛車っていうのがこう敵陣をね威圧する攻撃的な将棋のことを言うんですって。
そこから日常の言葉として高飛車な女だなとかっていうのが来たんですね。
で、どういう女性を高飛車って思うかというと上から目線、うん、自分のことを棚に上げる、
はい、
自分が一番、
うん、
こういう女性を高飛車と思うらしいんですね。
そうですね。プライドの高い人とか、うん、あと何かにつけこう自慢してくる人って、
ねね、私はね、うん、こうなのよとかって、
あ、ごめんね、うん、私ちょっとあそれ違うと思うけどな、うん、あなたはそんな感じなの。
あら高飛車よひろこちゃん
あらら怖い怖い怖い
ねえ、でもそんな感じで、うん、例えば婚活パーティーに出て、うん、いろいろこうお話をしているところでその高飛車の態度に出たら、
うんうん
うん、遠のきますわね
そうね、
ね、うん、あーてって行きたいところがねその相手は逃げちゃうよね、うん
うん、あなた私と結婚したいの。うん、どうかな、私別に結婚に興味ないしみたいな感じとか、
そうそうそうお給料っていくら
とかね、うん、やっぱりさいわゆる参考じゃないと、うん、私と釣り合わないと思うのよねって、うん、まあ、どこまでも高飛車な人です ね
、うちは立ててもらわなくちゃね、うん、一個だってとかね、あ怖い怖い
いやいやね、でもその高飛車とその婚活と大手っていうことで上手に ね将棋用語を使いながら、今またね結婚しない女性も多いですから ね
まあくれぐれも高飛車な態度にはならないように気をつけてくださいね。ピピンさんありがとうございます。
お二人目の方は瀬戸市旗野町から深入さんです。桂馬飛び若武者育つ唐の町。桂馬飛び若武者育つ唐の町。よ藤井聡太くんっていう感じですよね、うん、この最初の桂馬飛びっていうのは聡太くんが得意とするところですからね。桂馬っていうのはあの将棋の駒の一つなんですけども、こう一マス飛び越してこう斜め前に進んでいくっていうことなんですが、はい、桂馬は進むことはできるんだけども、うん、後ろに戻ることができない、なので使い方が難しい駒っていうことなんですよ。で使うタイミングここぞっていう時に決めるんですけども、蒼太くんはそれで勝ったという対局が多いですからね。だからそれを分かった上での深入さんのこの句、蒼太くんは桂馬が得意なんだよっていうことも一つ言ってるし、それからこの若武者っていうのがね、若き15歳、はい、ザ・藤井聡太っていう感じですよね。 なんかこれからこの藤井聡太君が瀬戸のこの塔の町から、うん、巣立っていくっていうか、うん、成長してこう、はい、大輪の花を咲かせていくっていう、うん、なんか前途洋々とする、うんことを歌ってなんかとっても若々しく清々しく、はい、そして希望に満ちた句だなっていう感じがしますね。
そうですね。
そしてこの桂馬っていうのは前に進むことはできるんだけども後ろには戻れないっていうことで、うん、なんか人生としてもこう決断をしないといけないっていうことね、うん、それからこれって他の駒も飛び越えていけるっていうことで、うん、まあ飛び級じゃないけども、うん、こうどんどんどんどんこう突き進んでいくっていう感じがするから、うん、こう前途洋々としているっていうこと、蒼太くんだけじゃなくって、うん、これからの若者に対する応援の一句っていうか、うん、やっぱ若者よ蒼太くんに続いていってみんなこう希望に満ちた自分の目標を持っていこうよっていう、うん、そんな感じもしますもん ね。
でも本当にねこの将棋っていうのをね改めていろいろね見聞きするんだけれども、うん、その一つの勝負の中にいくつかね、うん、決断しなくちゃいけない、はい、ね、うん、もう決めなくちゃいけないっていう場面が出てくるわけでしょ、うんうん、でそれを一つ一つ乗り越えていって勝利に結びつくということなのでね、うん、もう本当に若い人たちには将棋いっぱいやってもらいたいですね、うん
やってる人たちも多いし、うん、瀬戸のこう未来っていうのもね、うん、感じたりもします ね。深入さんありがとうございました。
3人目の方です。瀬戸市原山台の翔子さんです。瀬戸のババこっそり通う将棋塾。瀬戸のババこっそり通う将棋塾ね、瀬戸のババ将棋塾といえば蒼太くんのおばあちゃまがねまずその将棋の面白さを伝えたということですよ ね。だからちょっとうちの孫にも、うん、その楽しさ面白さ、うん、素晴らしさを伝えたいなというおばあちゃまがね、うん、こっそり通うのよ将棋塾に。かわいいおばあちゃま。
そうですよ ね。だからうちの孫も蒼太くんのようになってほしい、うん、そして自然にこう将棋の楽しさをこう覚えていくには、うん、まず自分が将棋を知らないとって思って、そうそう、うんうん、じゃあ将棋ね一緒にやろうって言えないけど、うん、ちょっとだけ知ってるふりをするためには、うん、こっそりまず先に教えてもらおうって、うんうん、そんなおばあちゃまの可愛らしさがね、うん、このこっそりっていうところで出てます ね。
それかもうね、うん、あのお孫ちゃんにしても誰か分かりませんよ相手はね、うん、だけど勝負をね、うん、何回かしていてどうしても勝てないこれちょっと修行してね、うん、実力を上げなくちゃいけないな、うん、と思ってこっそり通う将棋塾にね、うん、で今度あっと言わせる、うん、
そうか、ね、人を驚かせたい、そうそう、家族も驚かせたい、う
ん、いつこんなに力をつけたの、ね、って
それはあるかもしれませんね、うん、だからなんかね、うん、これからこうますます将棋ファンが増えていってるっていうのもわかるけども、うん、ここでみんながみんな、うん、よし我こそは我こそはって思っている姿もね、うん、なんかちょっと見られるような気もしますね。
いいですね、チャレンジですよ
いくつになってもチャレンジをしていく、うん、だって将棋を覚えるのって、うん、私もちょっと覚えたんですけど難しい
よ。
もうそれを、うん70になっても80になってもその手習いっていうことやろうっていう気持ちがあるっていうことがまた素晴らしいですよ ね。
こっそりでも何でもいいから通って、
ね、ぜひそしてお披露目ができる場ができるといいです ね。
翔子さんありがとうございます。
続いての方は静岡県清水町の春爺さんです。棋士よりも孫と楽しいヘボ将棋。棋士よりも孫と楽しいヘボ将棋。将棋を指す方なんですね。そしてやはり将棋はね素晴らしいもうプロの棋士がたくさんいます、はい、プロの棋士と将棋を指せるっていうのは夢のような対局ですよね、
う
ん、
そうよね。で
藤井聡太四段もそうですし、うん、もし羽生永世七冠と将棋させるなんてことになったらもう天にも昇る思いですよね、うん、
本当だ。
でもそんな棋士たちよりも実は
うちの孫と将棋を指させてもらえる、うん、将棋を孫がやってくれる、うん、これがじいにとっては一番嬉しいんだよっていう、うん、そんな何でしょうね、孫とのこうつながりっていうか、うん、一緒にね、うん、遊べる、で孫が楽しんでいる、うん、強くなっていく姿を見られるっていうのが、うん、はあ、俺もこんなに長く生きててよかったなっていうのがこう思える瞬間っていうのが、あの共通の趣味を持てる、うん、そして将棋ってやっぱりなんかこう昔のね、うん、江戸時代から楽しんできたものだけども、うん、若い人たち特に小さい子には難しすぎる、うん、でもそれを指して一緒にじいちゃん将棋教えてって言ってくれる、そんな姿っていうのが俺は嬉しくってしょうがないんだよって、で会うたびにだんだん強くなっている孫を見ると、このままいつまで俺と将棋指してくれるのかな、なんでこう未来を考えたりとかね、だからいろいろこう想像が広がっていく様子が伺えますね。
そうですね、もう楽しいんだからね、平凡だろうが何だろうがいいんだよ ね、
この平凡っていうね、この言葉がまたいいですよ ね、 ね、もしかして謙遜かもしれないし、いや孫がねまだまだダメなんだよって言ってでも将来未来は楽しみなんだよっていうね、そんなこう温かい目線がまたいいですよね、はい、
そうですね。
はるじいさんありがとうございました。
最後の方です。神奈川県横浜市からいただきました。ペンネームついにじいさんです。負の夫、とっとと金になってくれ。負の夫、とっとと金になってくれ。負金ねえ。いやでも負はどんどんどんどんね、こうやって出世していくでしょ、うん、頑張れば。
負はもう一歩一歩しか先に進めないけども、うん、でもと金って言って相手陣地に入ったら、うん、裏返したら、うん、金の強さになるっていうところですよ ね、 ね、だから、うん、そんな夫もね、旦那さんも地味に地味に行くことはいいことなんだけども、うん、でもいつか、うん、あなたもきっと素晴らしい金になるよっていう、うん、あの希望や願いが入っているんだけども、それと同時にね、とっとと金にっていう、ね、うん、うね、このとっととがいいですよね。ね、ね、この負というコマは裏返すと、うん、あのひらがなのとって書いてあるんですよね、うんうんうん、これがまああのと金っていう意味なんですけど、うん、これが金をなんか簡単にしたのがこうひらがなのとに見えるとかっていう話もあるんですって、うんうんうん、なのでね、もうとっとと金になるはずのあなた、うん、必ずあなたはなるはず、うん、早くなってね、
うん、でもねきっとね、うん、このご主人はね、うん、もう真面目な ね、 ね、一歩一歩ね、うん、確実に歩んできた方なんじゃないの、
う
ん、
そうです ね、 ね、それでね、この負の夫の負っていうのがね、うん、最初がひらがなの負になってるんですが、うん、これは将棋でいうあの歩むの負と、ね、それからもしかして負の遺産の負の両方の意味があるのかなと思って、
それでひらがなにしたの。
そう、だから負の遺産もどんどんどんどん時になって出世をしていくって、うん、ぐんぐんうなぎ登りでいくよっていうそんな意味もこもってるのかな、うん、なんかすごく、
ね、いろんな意味がね含まれてますね、
うん、遊び心がこの国はありますよ ね、うん、そうですね、とっとと金にっていうところもそうですけどね、うんうん、楽しいですね。
そうですね、ついにじいさんありがとうございます。それでは選びました5作品をもう一度ご紹介しましょう。ピピンさん、高飛車の婚活大手にほど遠く。
深入りさんで桂馬飛び、若武者育つ唐の町。
翔子さんで瀬戸の馬場、こっそり通う将棋塾。
春爺さんで棋士よりも孫と楽しいヘボ将棋。
ついに爺さんで負の夫、とっとと金になってくれ。以上、川柳大賞に選ばれた皆さんには500円の図書カードをお送りします。
そして被爆会の伊藤大石先生に皆さんの川柳を短冊に書いていただきまして、ここパルティセット1階に展示します。どうぞ楽しみにしていてくださいね。
川柳を送ってくださったすべての皆様、
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ
新春ラジオ川柳でした。